まあ、そういうことで、キリストのミサ、礼拝、プロテスタント用では礼拝って言いますから、クリスマスってキリストの礼拝なんですね。まあ、そういうことで言葉っていうのはですね、他の言葉になると、まるで漢字が変わってくるっていうことはよくあるわけですね。クリスマス、キリストのミサ、礼拝だ。そして礼拝っていうことは、次に静まった心で、この世の世々な混乱から離れて、聖なるっていうことは、もともとはセパレート、セットアパートということで、完全無欠という意味ではないんですね。これも中国の聖人の聖を連想するから、それにいつも思ってしまうわけですが、本来はそういうことによって、分けられたと。安息日、週に一回、一日を、聖としてやる。これは分かつという。日頃の仕事、いろんな考え、いろんな用事、出来事から分けて、ということなんですね。その一日本来を捧げるということが、はるかの昔、何千年も昔から、神が直接に啓示されたこととして、ずっと今日まで。イエス様の時代になって、復活したのが日曜日だったから、だから本来ユダヤ教では土曜日が安息日だったのを日曜日に移したわけですね。ということでずっと遥かの昔から何千年もですね、ずっと週に一日は神様に捧げるということは続いてきているわけです。よほどこれ重要だったからこそそうなんですね。どうでもいいのかとみんな消えていくわけです。歴史の中で。今、世界のこれからの動向を左右すると、イーロン・マスクとかトランプとかそういったとみんな消えていくですね。全部消えますね。そんな大きな活躍をしたように見るとみんな影のように消えていくわけですが、この人に週に一遍は捧げる、聖とするってそういうことですね。完全にすべは本なんでないわけです。ここにもですね、本来の言葉の意味を知らないと間違って受け取ってしまうということになるんですね。皆が崇められますようにじゃなくて、聖とされるように、これ以前からずっと前から私が言ってたことですね。崇めるってどこでもうまいと転がってる言葉ですね。まあ、お金持ちを崇めるとか、権力者を崇めるとか、いくらでもあります。それと全く違うんですね。聖とすると分かると言います。皆が聖とされますように。だから新しい聖書教教では、そういうふうに聖とされるようにって書いられていますけれども。そういう意味ではですね、新しい訳になるとずっとついていたことも、少しずつですね、変えられていったというところがあります。皆、神様の本質っていうものは、万物を作って、今も支え、一つ一つ愛、信じて褒めてやる。そういうものとして、特別なものとして、セパレート。セットアップしなさいということなんです。みなっていうのは本質ですから。まあ日本とか全世界の神々っていうものは、人間でも人間の体の一部でもですね、大きな山でも、秋田駒ヶ岳なんていうか、見える、全部が見えるところの神社を置いてるんですね。あれが神様だ。まあ、富士山もそうですね。富士山神道もありますし、大きな木でも神様が宿ったりして、しめ縄が生えるわけですね。相撲取り、あれでもしめ縄張ってある。そこに神様が来とるんだ。そういうふうに、どこにでも神様ってあるわけですね。狐でも狸でも、蛇でも。そんなと全く違うんだと。完全な全てを掘れば、全然、バムと想像したんではないですよね。大きな木とは。想像されたものである。だからそういう神々。ギリシャ、ローマでは普通の人間と全く同じように綺麗な女の人が引っ張っていくと。そういうような神と全く別なものと受け取りなさいと、しなさいというわけです。皆が聖とされます。この死の祈りでありますよね。家に言ってありますが。そういうことです。ですので、この、私たちは言葉、私の元の言葉から知らないといけないということがまずあります。で今日のところですね。こういう、クリスマスに関して、今日のようなところをメインとしてあげるっていうこと、本当に少ないはずです。これは、ルカの福音書にあるように、馬小屋、 ほんで、ウマとは書いてないから、家畜小屋ということですね、広く言えば。伝統的に馬小屋というふうに伝えられてもきましたので、日本にまあ古い時代にどうも中国に伝わったから、その影響を受けたのが、道徳大使が馬宿の王子と言われた。それは古い日本書紀に書いてあるんですね。聖徳太子、馬宿の王子。そんな風なところまでどうも影響が来ているということですね。真言宗って真の言葉、このヨハネ福音書の初めの言葉、ロゴス、神だ。まあ、そんな風な言葉、感情って頭に水をかけるのもそうですね。真言宗で、やはり洗礼ということをどうも来ていると言われておるし、浄土真宗の阿弥陀正道来号、テキスの教科書に、阿弥陀さんがいっぱい雲に乗ってやっておる。それはまさにキリストの再臨ということと同じようなことで、非常に古くからなんか、遠い世界で非常にまあ偉い人があって、こういうふうに伊勢が来てるっていうようなことを受けたようです。で、まあ、そういうふうにいろんなことがありますが、今日のところはまずですね、何が言おうとしてるかというと、読んだらすぐにわかるのは、非常に不可解な。二人がマリアとヨセを一緒になる前に聖霊によって身をもっている。もう一度これをするわという説の終わりにも、はざないからヨセフはですね、これは別の男の人とこのマリアは関係したんじゃないかと。まあそれを明らかにしたら大変なことになる。ということで、そんなことをしたら石打ちの刑にすると昔は非常に厳しかったんですね。そういうことで、そしたら恐れるな。マリアのお腹に宿った子は、聖霊によって宿った。二回繰り返してるわけです。この出発点からまた行くにしては、聖霊によるっていうことははっきりと書いてあるわけです。こういうふうに非常に一般的には受け入れられない。ということが、このところは大概多いってですね、クリスマスことを話すことが非常に多いですね。けども、聖書、このマタイの福音書を最初に置いた、この位置づけもまた聖霊によって導かれたわけです。人間が考えてこれが良いというふうなことで書いてるんじゃないんですね。配置までそういうふうに聖霊が導いたというわけですが、その時にこのようなことを、からこの系図もそうですね。アブラハムが、イサクを産んで、イサクがどうのこうと。こんな、なぜ書いてあるのか。これも待って、
もう読んでくれんでもいいんだけどな。
流れてきたんだ。それか昔に。アブラハムから始まって、信仰の父と言われますね。古典音楽の父はバッハと言われたりしますが、元になっているところから、ずっと延々とですね、見える形においても、ずっとついてきた。けれども、その目に見える形で2000年前に生まれたけど、実はイエス様っていうのは遥かな昔からおられたんだ。これがヨハネ福音書にと書いてある。永遠の昔から神と同じだ。そして人間の形をして、神の本質的な愛や真実を受けて来られた。それは旧約聖書からそのことですね。イエス様の遥かな昔、700年ほど昔からですね、はるかのうちに生まれる救い主の方は、ただの人間の子供じゃないんや。これがこの聖書の言葉からという印象聖句のその、だから最初に挙げてる。はるかな昔からそのように予言されていたんですね。このイエス様っていう特別な人間、神と同じ方っていうのが出てくるっていうことは、それぐらいですね、非常に遥か昔から啓示を受け取ったわけです。読みますね。エフラタ、ベツレヘムよ。一族の名前ですね。エフラタという一族があるところのベツレヘムという町で、町の中の村です。まあ、いや、ユダの種族の中で小さいものだと。しかし、この小さいものの中から神のために、というわけですね。神の、真実、愛を復旧させるために、イスラエルを治める者が出る。彼の生まれたの古く永遠の昔から。こういうふうにですね、 イエス様の700年も遥かな昔から、大体ですね。今から1年先のことでわからないですね、誰も。政治学はいうものをずっと勉強してね、大学の教授でも、わからんだ。トランプっていう人は、ああいうふうになるということで。で、そういった学者でも一部の人は、女性のハリスさんが抜いてきてたとき、これは、このトランプ落ちる。とまで、学者も言ったわけです。まあ、そういうふうに、愛表現知事の問題にしてもですね、誰もほとんどこんなこと、まあ、問題で音ついて、最終的にやめられされるかどうか、わかりませんが、誰も予想しなかったんですね。学者といえどもですね、政治や経済の学者といえども、一日先のこともわからないわけです。ところが、聖書はですね、今から2700、遥かな昔から、永遠の昔からおったような永遠の命。人間ではないお方が来るんだ。これは非常に驚くべきことですね。本とかいうものをいっぱい次々と洪水のように出てきて、みんな消えてますね。人間もそうです。みんな消えていく。影響力も始まっちゃうことも弱っていく。ところが、みんなそれに、スピード上げたら、どんな有名な人も影響力で、ヒトラーにしてもナポレオンにしてもなんと、全部消えていく。スーッと消えていく。とか、いかなることがあっても、どんなにこう、時間を早送りしても、遅く起こるが何でしょうが。どんなことして消えないもの。そしてこの聖書は、この聖書の中にですね、このように、最初から、人間としてもどうぞ繋がってきた神の導きで。今度は聖霊っていう立場から見るとこに遥かまですから、に見えない世界と、遥かな昔からおられて、神様のご計画に従って2000年前に人間の姿をして来られたんだ。その時も、神の全能の力があるからこれができるわけです。いや、聖霊によって生まれるはずがない。生物学的に科学的に言ったらというふうな人がよくあるんです。科学の法則にですよ、神様が全能が縛られるんだったら、それは全能じゃないわけです。当たり前ですよね。そういう論理的な問題です。全能、全知全能の神様を信じますと言っておきながら、いや、こういうことはありえない。ちょっとこの法則に縛られてるんですよね。だから全能じゃないわけです。むしろ科学、法則が神様みたいなもんですね。法則も愛も真実も別に、心の真実なんもないわけですね。万有引力の法則に、これ自体何の愛があるのか。数学、数式で表せるわけですね。で、そういうことで、これ重要だ。そうして、その聖霊が与えられている、聖霊によって赤ちゃんが生まれたんだ。これ最初に書いてある。普通の人間に偉大な人では全くないというわけです。で、こんなことは全く我々と関係ないように思って、この後さっと読み過ごす人が多いんですけど、実は我々、ここに来られる、あるいはずっと前から神様を信じている人は、これはみんな聖霊によって生まれたわけなんです。人間の考えや勉強によって決して生まれない。これはっきりしていることですね。昔は学問なんて大学なんかなかったんですね。ペテロやヨハネやヤコブ、一番イエス様が重要視した十二弟子の13人はみんな漁師だったんです。お魚を取れることに学問いらないわけですね。毎日行ってですね、お魚を取って、そしていっぱい打って、もうすぐに腐ってしまう。だからお金持ちには決してならないわけですね。冷蔵庫もないから。毎日毎日、嵐が吹いた時で波があったお魚が取れない時はもうお腹空いても我慢しないといけない。そういうふうな人たちをまず選んだということにキリスト教っていうものはですね、頭が良い。この AI、アイタグのことはですね、非常にこういうふうに数学的な頭が良い人たちが非常に重んじられてきている。それはその歴然と差がつきますね。国語とか社会科って0点になることはまずない。数学だと本当に0点になりますよね、できなかったら。それはちょっと難しい問題出されたらですね、ほとんどの人は0点になるんですよ。だからできる人はパッとできるんです。すごい差がつきます。 ですね、数学物理的なことは。生まれつきって、ピアノのようなことよく似てるんですね。生まれつきできる。北田さん、北田水道、少しこの前の月曜日だったかに、福岡市でカトリックとプロテスタント合同の75回も続いている、75年も続いている福岡市民クリスマスで、ピアノと歌と、それから明石という3つ担当した。それが YouTube で載せられているので、みんなが見えるようになっているので、後で、覚えてたら書きますけれども、まあ見ていただいたらいいかと思いますね。ただ一番最初はここで向こうでも小さなところでしてたときに参加してた人で、そして盲学校行ったときに最初の担任をした生徒さんだったわけですね。それからもう40年も50年も経ったわけですけども、そういうようなですね、いろんなことがありますが、この聖霊によって生まれたと。人が説得してもできないんですね。これはもう本当にその通り。私自身を振り返ってもはっきりわかるわけです。これはもう繰り返し言ったように、私は聖書の勉強や全く関心もなかったです。宗教全般にも。誰からも勧められたこともなかったし、友達、友人、家族、先生方、小中高だが、全然誰一人してて言う人いなかったです。キリスト教ということに関しての環境は全くゼロだったんです。けれども本の立ち読みで、そのたってわずか1ページの半ページぐらいで、まあ、聖霊が与えられて信じるっていう心を与えられたわけです。それから今日まで、あれが、まあ、21歳の時にやったわけですので、まあ、随分、ずっとですね、まあ、揺らぐことなく、そしてまたそれから、1975年、これからずっと書き続けていくっていうことも、まあ、もうじき50年。それは自分の考えでなったんじゃないわけですね。全くそれは、不思議な力によって、パッと神様つかまれたということなんです。聖霊によって生まれた。で、家族がそうだった。誰それがそうだった。先生がそうだった。っていう場合も、信じる人と信じない人と同じように生徒さんに私も言ってきたけれど、そうですね。同僚でも。そのようにして信じることができたのは聖霊が働いたということです。で、働くためにはでもですね、言葉を絶えず祈りとともに投げ差し出す。そしたらこれを神様が用いるわけです。聖霊が用いて、この人パッと上げようとしたら、その人は全く初めてキリストを聞いても受け入れるようになる。ではだんだんと受け入れるようになる。それぐらいですね、聖霊によって身ごもるっていうふうなことは、そういういろんなことを含めて言ってるようなことであって、神様が全能だと、信じるならばですね、このことは当たり前のことなんです。聖霊によって、神様の力によってですね、そんなことできない。なぜなら、科学は、生物学はこんなことできない。何を言ってるのかっていうことですね。生物学に縛られている神様、誰が信じるんだと思うのか。そういうことなんです。だから、こういうことは単純なことなんですね。科学を知らないんだらできないことはないんです。聖霊が働いたら、もう、奴隷でやっても不思議な力発揮するようなことなんですね。だから学問というものはですね、他の間違ったことを言ってくる人に対してきちんと説明をして、それを間違えたというためには必要なんです。私はギリシャ語、ヘブライ語とか、その他の外国語、聖書、どうしても必要だと思って、受験勉強のようにこのギリシャ、ヘブライ語、活用がいっぱいあるから、何百トルマンです、一つの言葉。英語だったら ED と ING、複数、三人称、単数が3通りぐらいしかいません。だから天井とトイレと壁とかいっぱいに活用法で、無視で覚えたわけです。それはずっと役に立っているわけです。救いのためには何もいらないんです。聖霊が働いたら誰でもが受け入れられる。学校の人でも。ということなんです。そこ間違ったようで。 他の異端的なものを間違ったことに対して、これ間違えて言うためには学問が必要だということですね。少年と言いまかされるわけです。今の証人とか。あるところだけを取ってきて、イエスって人間だ。それを見てごらん。父なる神に問うみたいな書いてあるとかあるでしょうかって出してくる。それに反論できなければ、なんとなくだんだんだんだんと、あ、そうか。で、ああいう表現の知事選挙のようにですね、間違った、正しくないことばーっと言ってやると、あ、本当、こっちが本当なんやな、と思い込むわけです。まあ、そういうことでですね、まあ、今回のああいう事件、まあ、トランプさんのこと、それから東京都知事選のこと、表現、同じようなものですね。インターネットを使って小手先のことでですね、バーッとしたたちまち大きく世論が変わってしまうという驚くべきことが起こってきた。だからこそ、今日の時代以降はですね、この永遠に変わらないものをしっかりと持ってこないと、偽物がいっぱい出回るわけですね。イエス様言った。偽予言者がはびこる。まさにああいう AI なんかを使ってですね、嘘ばっかり、偽予言者でしまうんですね。それで、このように、非常に大事なことを毎回言われている。で、ここで2番目の言葉。イエス様がヨハネ伝でしばしば言っている。あなた方に真実を言う。アーメン、アーメンと言語では書いてある。アーメンってヘブライ語なんですね。アーメン、アーマンというのは、固める、堅固にする。というヘブライ語。がギリシャ語にそのまま落とされた。全世界で一番多く使われている言葉、ヘブライ語。これがアーメンの。これもだから何千年も旧約からずっと続いてアーメンっていう言葉をしてるから、それぐらい重要な言葉だからついてるんですよ。真実を込めて祈る。アーメン。歌でもそうです。これ祈りと賛美。と同じだったんです。祈りながら歌う。歌いながら祈る。だから最後に真実を込めてと。そういう意味で、アーメンと言うんですね。私が初めて集会にこういう大学の4年の時に、初めて行った時に、アーメンなんて何でいいんだろうか。読んでもいいのにと思ったもん。これ説明がなかったからですね。賛美歌の説明一切なかった。アーメンということは、まあ、そういうどこかの聖書集会で一切なかったですね。そんな風にして、アーメン、そうめん、ラーメンだとか言ってですね、あざけりの言葉として、江戸時代や明治大学も使われたわけですけれども、やそやそ。これもあざけりのようにしてイエスとか、いえ、やそって書くのはですね、中国語の漢字。これをイエスと読むのに、日本語読みにしてやそと言って、要するにイエスのことなんですね、イエス。今度はあざけりの言葉でも何でもなかった、やそって。やそ教ってイエス教という。そういう意味でも、言語を知らないとですね、間違って受け取るわけです。それでこのように、あなた方に真実という、アーメンということなんです、真実。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。ここで聖書ですね、水とこの霊ということが出てきますが、これ非常に大事なことがあるんですね。クリスマスとイエス様が来られた。と記念して、単に、ああ、イエス様生まれたんだな、そんなんだけではないんですね。来られた目的は、この水と霊。聖なる水、命の水と聖なる霊を与えるために来られたわけです。そういうことを受け取るときは、また、このクリスマスである。改めて心を温かにして、受け取ると。一番大事なものを受け取る。で、この水、ヨハネ福音書、特別にこの水というのをこの3番の丸につけたように、私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る。永遠の命を同じだという。まあ、水は普通の科学的に言ってもとっても大事ですよね。至るところにあるわけです。水がなかったらたちまち死んでしまうわけです。 で、空気中にもありますよね。空気中の、目に見えない部分、科学的と H2O ですね。それがすごいこと集まったら小さな水粒になる。それが雲。雲も今度は落ちてるんだけども、風が絶えず置いてるから、ああ、そういうふうにさーっとできたりですね、見えないわけです。で、絶えず蒸発して、また新たにできたりするから、そういうふうに落ちてくるようことに見えないわけですが、もう至るところであるわけですね。いろんなものの中にも水分ってわずかに含まれてるわけです。土の中に入っても、ずっと流れてる。もうそれとちょっと似てるですよね。神様のこう命の水っていうのをどこにでも巻いてあるっていう感じ。どこの場に置いてもそこで祈ればその命の水が空を見ても雲を見ても花を見てもですね。神様の方に向かって結びついとったらどっか命の水、汲み取ることで。モーセが砂漠の中で岩が裂けて水が出た。ね。絶対に岩から水は出るはずがない。と思うけれども、聖なる霊、力が望んだら、どんなとこからでも水が湧き出るというわけです。喜ばしい時だけ、なんかうまくいったり、友達できたり、喜んで、そんなすぐに消えてしまうもんですね。絶対に流った時はしないです。だけど、イエス様をいつも心に置いたら、たとえ友達から別れようか、裏切られようかですね、裏切られる時余計に忍耐力が強くなって、余計に命の水が溢れてるようになることもあるわけですね。人から褒められ褒められてたら、かえって命、神様を見つめないから、かえって命の水が溢れなくなる。ということもよくあることです。そういうように、命の水ってどこにでも本来神様にしっかり結びついたら溢れてる。神様のだから、そういう無限の力を持ってるから。目に見える水は砂漠の方ってほとんどない。雨が降らなかったら、はい。雨が降らなくても砂漠の方行こうがですね、山行こうが、病床であるが、どこからでもイエス様としっかり結びといったら、不思議と湧き出るというとか。だから結核とかで死にそうになった人でも祈りの友を始めた。その、まあ、水が今も流れてるわけですね。祈りの友に、実際私もこの前の、二人の主観の方がぜひともこれを受けてほしいということで、まあ時間がなかなかないからと思ってたけど、やっぱり決断をして、簡素化して新しいものだと思っているのを立ち上げたわけですが、その結核の人たちは本当にもう若くして死んでしまう。100万人も患者がおったんですね。亡国、国を滅ぼす病気だと言われてくれる。でもそういう中からも、命の水が分かれて、それからもう祈りともがもう90年近くになりますね。で、私が死んで誰かがまた受け継ぐかもしれないです。受け継がなくても、祈りという命の水がまたずっとどっかで流れる、溢れ出すわけです。まあ、そういうことでですね、このことは、今、テレビ、AI、そういうもので、生成 AI、何か言った言葉で答える。そういうようなことはい、知識は洪水に溢れてるわけです。でも、悪いこともいっぱいですね。かつては絶対なかったようなこといっぱい溢れてるわけです。むしろ人間は罪深いから、より清らかなこと、汚れたことに関しても、ニュースでもですね、人を殺したら何とか行く。なんであんなに詳しく言う必要があるのかっていうことですね。誰が言ったあれを見て、益を得るのかと。もうああいうの本当に、まあ、汚らわしいですよね。このああいうこと放送しようとする NHK なり民間放送の根幹が汚らしいわけです。何かというと、こんなことしたら喜ぶだろう。視聴率上がるぞと。なんで人を殺されたような気もいたら非常に悲劇をですね、サタンの家も見せたい、場所も見せたい、何に、念入りにこの、ようあんなことをと思うんですね。そんなにパッと切ってしまうし、もうニュースって本当にもう大事なニュースだけを見れば。国会なんかの中継なんか、はるかに興味深いですね。あとで、ネットニュースに簡単に、全くいっぱい削ぎ落として、当たり障りのないようなものだけ残っていますけど。国の方向に関わるからですね。間違ったか。この人はこういうこと言ってると。とにかく、そういうことで、この、もう私が与える水。で、水によって新たにも生まれる。 火の神ですね。信仰を与えられるということは、そういう何か不思議なところから湧き上がるものを与えられることなんですね。それが静まらなければさっき言ったサイレントなんて、目視を、蹴るものすべて、もだして、もださない、それと正反対の方を引っ張るのが、この頃のインターネット、デジタルのスマホですね。今後、非常に大きな問題、ますます起こる。ということです。で、ごく最近毎日で、そういう脳生理関係、神経関係のことを研究者が、研究、いろんなことで、研究に発表してたのは、対面とオンラインとは違う。脳の働き、神経細胞の働き。オンラインで全てをすると大きな間違いだ。本来の人間関係、やっぱり顔とかを合わせてみるところにある。本当に実際科学的にこういうことはっきり分かってきたという。これ当然です。今これオンラインでですね、してるけど、これもちろん、もともとこれは勝浦さんのために始めたんですね。なんか14年ほど前に。その大きな働きも、障害を持ったし、私も病気で入院したときに、体を起こすも痛いときに、オンラインで、こんなときでもできるんや、と話もできたわけです。これ、できないから神様はそこに弱い状態だから恵みを注ぐわけです。でも、来れる人がですね、来なかったら、それは当然ですね、恵みは少ない、当たり前なんですね。で、科学的にも、対面でして、目と合わせ、表情合わせて、声の状態を見てするのと、オンラインですね、まるでこういった科学的に神経、脳の働きが違うということ。私は前からそれは感じ取ったことですけども、科学でおいても、この前、趣味でかなり大きく受け取ったんですけどね。このぐらい対面ということは大事なこと。わかるんですよね。来てみたのと、ですね、ここに今日は久しぶりに1年ぶりぐらいに来られた方もおられますが、電話で話したのと、これ感じが違うので受け取る量が、目に見えない量。ということで、こちら以前から言っていることですけども、僕最近その、今日ちょっとこれを新聞記事持ってこようと思ったんですけども、忘れてしまいましたが、これは、神様、イエス様も、そうですね。イエス様眼差し。いつもイエス様と一種の霊的対面。イエス様はそれが可能にできるんですよね。形は見えないのに。イエス様も、仰ぐ見る。私を仰ぐ見よう。そうすれば救われる。簡単にイザヤ書にも書いてあります。世界のいろんな国々の人たち。私を仰ぎ見ようと。そうすれば救われる。ものすごく簡単なことですね。霊的にイエス様と対面。それだけで、というわけです。また、最近である、こういう独自関係の本でもですね、一番大事にしていることは、手を取って、微笑みを持って、そして手を取る、こういう患者さんにはですね、それが一番の薬やと。おもとを変えるとしたらもちろんそういうことも当然そうなんですけども、そういうことをお金変えるけど、心からの持ってですね、対処が本当にお金では買えないですね。そういうようなことで、これは病気の人に対してだけで、人間そのものに対して、目っていうのは独特の力を持っているわけですね。そういうことで、動物でもある種、この目で通じる、ありますよね、これ。でそういうことですので、次の、そのような聖霊っていうのはですね、人たちにおいては、驚くほど、奇跡と思うぐらい速いスピードでキリスト教が広がっていった。特に低い身分、奴隷たちとか、いっぱい奴隷が、ちょっと普通並みの家だった奴隷があったんですね。今とは考えられない状況だったわけですけども、けれども人たちはイエス様の教えや教えを3年間ずっと受けていても、 いざという時にイエス様を捨てて知らないとまで、そんな人は知らない。関わりないと。3回もペテロ筆頭の弟子が言っておられる。それは、いくら教えを頭で聞いて受けても、奇跡を見ても、話を聞いても、それでもなお、本当に伝える力は出ないということ。まさにこのインターネット関係そうですね。知識はいくらでも増える、良い知識も。だからといってですね、本当真理に対する力っていうのは出ないわけです。物知りにはなる。そしたらパウロが言うように、物知識は人を誇らせると。数学の知識でも、できない人は0点、できる人は100点。こいつは0やと。わしが見たら100点だ。知識は掘ると同じに、お前これ知らんのか。ああ、これ知っとる。誇らせると。愛は減少する。まあそういうこと、一番大事なものは真実や愛や清らかさというものは、いくらコンピューター、AI ができても、全然身につかないんですね。そこをニュースやマスコミ関係、ほとんど報道しないんです。まあ致命的な欠点があるんだと。大学や勉強や会社とは何かというと AI、AI ばっかりですね、この。お金をすごいことに注ぎ込む。ということで、そのために電力は、ちょっと一言調べる。でも、中央の大きな指令センターですごいこと電気を使うんだということで、で、どっかの県の都市には100億円投じてですね、そういった電力を供給する場所を作るんだと。AI をバーッと使われると。そして原発ももっと増やさねえかと。そういうふうに危険な方へ、危険な方へと行くんですね。ところが、この精霊から言って、愛や信じているものは、学問や教養や外国旅行をしたとか、そんなこと関係ないんですよね。むしろ減っていくわけです。過去の方がずっと素朴だったんです。私は敗戦の年の生まれだから、敗戦直後の状態。私が足が4人痛い痛いって泣いてたら下の方がわざわざバナナの一本持ってきてですね、当時遠かったんです。食べたことない。それがもう75年も前の話だけども、はっきり覚えてる。わざわざ山登ってずっと。これ食べよって言って。その時引き上げてきたもんだから本当に貧しい母は寝て、入院でおらないしですね。まあそんな不思議ですよね。バナナ一本70年経って覚えてるわけです。そういう親切もあった。今はこんなバナナとかね、いくらでも洪水面食べ物ありますよね。物価高どうのこう言ったって、昔と比較にならんです、食べ物でも。贅沢を言ったら綺麗なんですね。食べようと思って何枚も出して外国まで行ったり、政治関係の接待なんか前に、一食5万円、6万円、10万円も出して もらえたとかですね。まあ、もちろんそういうことですが。それで、人たちが本当に、いつだはイエス様を復活をしてそれを見ただけでもまだ力を与えられなかった。そしてこの復活のイエス様が約束したものが与えるようにとみんなで祈りなさい。そしてみんなが毎日毎日長生きぞと祈りを込めてイエス様来てくださいと。そしたら突然ある時に聖霊が大きな風のような音とともに注がれた。ということだったんですね。これは、この4番の聖句ですね。一度が一つになって集まっている。激しい風が吹いてくるように。この霊という言葉の本来、流派は本来風なんですね。前から何度も言ってること。霊って中国語です。アメガムで全く別の観念なんですね。激しい風が降るように。そのような音。これちょっとなんかミスプリントが入ってます。あと単語音をいっぱいしておくと、ひょっと慌てたら、間違ったものに印刷されてしまいます。風が吹いてくるような音が、な音という人間に繰り返したんですね。言ってくるような音が天から聞こえたんです。このように聖なる霊というのは風なんですね。本質的にはギリシャ語ではプネウマだけど、これをプーという吹くということ、風。ね、 スピーロー、これも息をする風よくっていう、みんなそうなんですが、中国のレイという言葉、雨が無いで、雨と関係ないんだけど、そうなってしまって、日本語でレイというと、レイが動くと、幽霊とか亡霊とかいうものに、イメージがパッとなって結びついてしまうわけです。まあ、このことが、使徒言行録の、だから最初の2章に書いてあるように、ここも、個人的に祈ってはまず当然なんですけど、集まる人、集まって祈って、このようにみんなで集まって祈れ。そうしたら聖なる霊がバッと注がれた。ここにも集まることの祝福があるわけですね。別々に祈っとったりとか言わなかった。うん、集まって一緒に祈りなさいと。そして、ローマ帝国や日本のキリシタン迫害時代、江戸時代の長い300年近くも、迫害時代に考えられるような恐ろしい状態があったけれども、耐えていく人たちが起こされたのは何かというと、それは五節にも五番のこの丸にありますように、ステファノが彼らが本当に神様に背いてきたということを言ったら非常に大に怒り出したんですね。ステファノはその時に、周りの人が全部激しく怒って殺そうともするような、そんな時に聖霊が満たされるっていうんだから。楽々してのんびりしとって美味しいもの食べて、それで聖霊が満たされる。違うんですね。一番聖なる霊と関係のない恐ろしい状態に、その時に、ステファノの生涯で一番豊かに聖霊に満たされて、天が神様の素晴らしい火薬を強烈さしに、イエス様も見えた。そして石を投げつける、突きつけ出して、もう本当に恐ろしいことですよね。そんな時に聖霊に満たされるぐらい、聖なる霊っていうのは、この世の私たちの状態に関わりなく与えられるということですね。一番良いものってそうなんです。とも苦しい時でも耐えられる分で。特にそれほんにあまりの苦しさに分からないことは、それでも与えられて、かつ天にその力で復活するというね。信仰もとの苦しみの羅刹も叫ぼうで死んだんじゃないか。これイエス様もそうだったけれども。その中でも神様見放したんじゃなくて、神様の愛に包まれとったらこそ、三日も復活されたわけ。そういうふうなことですね。この聖なる霊っていうものは、イエス様の出発点でも、ヨハネが本来をする必要のない罪人だから、罪を清めて起き上がるっていう洗礼だけど、イエス様はあえて受けたことがありますが、その時に、これ身を低い人と同じように、罪人と同じような立場に置いたということですね。その時に聖霊が注がれた。そこから伝道始まった。ですね。30年間、親の仕事、家を作る、石土作り多かったから、石膏でもあったんですね。30年もずっと一緒にその仕事をしてきて、30歳を過ぎてから、初めてそのように福音を伝えよう。その出発点になった時に、また聖霊が注がれてできるようになった。人たちもそうだった。聖なる霊が注がれてきたんだって。学問をしたから、経験積んだから、知識いっぱいしたから、インデントってのこと関係ないわけですけども、大きな間違いをする人もたくさんおるわけです。なんか知識がないからできないとか、知識があるからできるんだなんて考えてですね。なんか関係ないんですよ、すべて。根本的に大事なのは、だからこそ、一番豊かにあたってみんな集まって祈るときだ。二人三人集まるときよりに私はいると。そういうことで、こういった時代においてますます私たちはですね、そういうイエス様が二三人でも集まったらそこにおるということを、その約束を忘れて、来れる人がですね、例えば女の人、それは神様としてですね、祝福はなされないわけですね。来れるのに来ないというんであれば。あるいは祝福されるという少々だって、より豊かに祝福されるというのは、やはり昔から約束された。二人三人集まると。目と目と、集まるということと顔とか合わせるということですね。霊的に横にそこに働くから。 こういうふうに聖書を元にして私たちは考えていくという。これは何千年も最も歴史の聖なる霊が注がれた人が受けたこと、それで書いてある。私自身も、皆さんもそうだけど、その集まる集会がなかったら私もですね、あの柳原の本も、それを支えた人たちがおったわけです。帰り祈って支える人たち。その集まり、内村勘蔵をまず起こして集まり。そこでみんなが、当時は名古屋からでも早朝列車に乗って日曜日行ったと。そんな人もおったぐらい。そのぐらいに熱心にですね、集まることを重んじたっていう。ところがあって、たくあんの人はそうですね。隠れ家で真っ暗な地下道の中でローマの隠れ家にも祈ったと。まあそういうぐらいに、軌道が一つになって集まっていて突然っていうこと。それからですね、ここで、そういうふうに風なる精霊の風だ。そのところと、まあ、五節のところの番号ですね。風の重要性っていうことは、最初から書いてあるわけですが、これも訳の関係で気づかれないわけです。地は形なく空虚。本来のことは豆腐と棒。混沌という意味が違うんですね。新教略のような混沌という意味が違うわけです。全く何もない。闇が深淵の表にあって、神からの風が、こう、霊と訳しておる。で、霊が動いていたとかですね。霊が動いて、霊って風ですよね、元の言語は。風が動く、霊が、風が動くと、これは吹くということです。だから、神からの風が吹き続けていた。これ、英語訳代表的な二つの訳を挙げてある。上の方はカトリックの訳で、下のプロテスタントアメリカの代表的な。Now, the earth was formless, the void. There was darkness over the deep, with a divine wind sweeping over the world. ですね。divine, 重々しい響きですが、divine, 神聖な、神々しい、神のごとき。その divine wind が sweep, ずっと吹き続けてる、sweep ですね。水の上を吹き続けてた。これはニュージェルサルバーでカトリックの代表的な。世界です。アメリカプロテスタントのニューディバイドスタンダードなんだけども、The earth was formless, the void, 形なく、虚しい。Darkness covered the face of the deep, 深みの深みを持っていた。で、Y 一方では、このファイル一方では他方。A wind from God, 神からの風がやっぱり swept over, 続けていたと。一番最初から神からの風について書いてあるわけ。ね、それがまあ、霊が動いとったらどうなるって全然ピンとこないですね。訳によって大きくとっても大事な言葉については、言語、それは様々な外国語訳、重要な。はい、あ日本語の訳もできればそういうに参照してみないと、非常に重い重要な意味なのに、軽く受け流してしまう。あれ意味不明のまま、あれ間違って受け取る。ということです。はい、こういうことですね。いろいろと。ですが。だからこそ、神と同じ値だから、罪からも救える。そして、神と同じだから、どんな時でも生まれる。共におることができると。そういう存在が来るというわけですね。イエスという名前は、罪から救うと。インマニュエルって神が共におられる。イエスも神と同じだから。死ぬときも共にいてください。死んでからされる完全に共にいてください。そういうことですね。クリスとマス、キリストのミサというのは、そういうキリストを受け入れる。日々クリスマス、キリストを受け入れる。ということが本来の目標です。そのように私たちの全てを導いてほしい。この混乱した世の中にですね。ということです。はい、終わります。一言お願いします。神様、今日、イエス様の誕生を記念して、聖なる霊、命の水を受ける、 時として改めてこのような機会としてくださったことを感謝します。どうか私たちのこの集まりのすべての人、またその関わりある家族や祈りの覚えている人たち、はるかな遠くの家も食べ物も電気も水もなく医療も受けられない、我々と考えられない状態に今も生きて苦しんでおるところであります、ね。どうかそこのところにもその聖なる風と命の水を賜ってくださいますように、皆によって今日の時を感謝してお願いいたします。アーメン。